4月15日、おはようございます。藤原ひろです。藤原ひろのなんなんやろ。この番組は夫の帽子、友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。今回は C さんのびっくりなニュースから始まり、兄弟構成や家族間の話が前半の話題。中盤は前回 C さんに勧められた自力整体をやってみた話をしています。収録途中で偶然アップティーで注文していたヒロナンオリジナルグッズが届いたので、それを C さんに紹介しつつ、同じタイミングで届いた私の趣味が高じて買ってしまったガジェットも紹介しています。
妊婦健診に行ったんですよ。
はいはいはい。
1ヶ月ぶりあって、うん、なんかそしたら女の子って言われてたんですけど、男の子になってたんです。
大したことじゃないですか、結構。
見えてなかっただけパターンのやつですね。
そうなんです。
いや、そういうことあると思ってた。
あるんですね。
うん。いや、だから、ね、私前もその、今んとこまだ女の子でしたっけって言ってたぐらいに、全然可能性あると思ってた。
まあでもなんか、あんまりそんな聞かへんし、なんか私って結構女の子が生まれる感じなんかなって、
うん。か、親族含めて考える
んですか？そうそうそうそう。うんうん、姉んとこも、姪っ子二人とも女の子やし。
はいはいはい、はい。
と思ってたら、なんかすっごいびっくりして。
すごい。でも、そうなったらもう確定ですね。
やっぱそうですかね。
うん、見えちゃったんだったら。
うちのなんか知り合いでもそういえばいましたね。女の子やと思って喜んでたら男の子やったって言って、その家男3人兄弟なんですけど。
あ、それは
でもやりますよね、うん、本当に男兄弟4人の家とかって意外とやりますよね。だからやっぱ生まれやすいとかあるんかなと思って、私はむしろその女の子系なんかなって勝手に思ってたんで、
はいはいはいはい、
ほんまにっていう感じでしたね。
どうなるんでしょう、どんな感じなんでしょうね。
ちょっとなんかわかんないんで、男の子の育て方とか。
ね、名付けは向こうが、
うん、そうなると。
そうですね、もう昨日の夜旦那さんに言ったら焦ってましたね。、うん、名付け
焦ってた。
あ、時間があんまないから
なんか
考えるつもりじゃなかったね。
そう、もうなんかその、うん、娘の時の、うん、結構女の子の名前は考え尽くしてて、
うんうんうん、
まあ、それをもう一回、神社に持ってこうみたいな感じで、
うんうんうん、
思ってたんで、
うん、
やっぱ男の子の名前ってなると、うん、まあ、ゼロスタートって感じになって。
そっか。え、基本旦那さんが主で考えるんですか、その場合って。
あ、でも私も結構口出しそうとは思ってます。
うん、まあ、それはそうでしょうね。
でもまあ、最終的には約束してたんで、うんうん、男の子やったら旦那さんが決めていいよって。
そっかそっかそっか。それはそれででも楽しみですね。どんな兄弟になるんやろ
う。そうですね。なんか、男の子ってなんか、どうやって洗うんやろうみたいな。
ああ。
そんな、でもそんな。
いや、でも最初ね、戸惑いますよね。
どうしたらいいかわかんない
と。あ、その部分的な
ん
ですね。
うん、うん、やっぱ全然戸惑いがなかったというか。
はいはいはい、はい。
姪っ子でもね、うん、ちょっと慣れてたのもあったし。
うんうんうん。
なんか男って、まあ、反抗期とかどうしようみたいな感じ。
それは男女ともになんかわからんでしょ、それは。
まあね、
うん、
2人目やったらその1人目でわかる部分も出てくる。でも人によって違うから、
ね、全然違うからね、 その辺、
ちょっとびっくりしました。
全然これはスピリチュアル的なやつですけど、
はい、
なんか つわりが重かったら旦那さんにみたいなあるじゃないですか。
ありますね。
で、今回全然じゃないですか。
まあまあ確かに。
ということは C さんに似た男の子なんじゃないですか。
いや、
そう。いや、私に似るのはあかんな。
あかんの？
なんで？
あかんの？
私その最初にその父の生まれ変わりかもしれへんみたいなこと言ってましたっけ？
確かになんか言ってた気がする。
あの辰年で多分6月生まれなんで、うん、それも一緒やし、うん、でまあ女の子でもまあ生まれ変わりっていうことはありえるよなと思ってたんですけど、うんうんうんうん、男と聞いてなんか
まさに絶対酒好きですよ
お父さんの名前をつけるかですね、あと
は。いやいやいや、それは重すぎるでしょう。
重いな。そうですね。子供からして重いです、ね。
でも、あの、育てやすいかもしれないですよ、赤ちゃん時期。
ああ、私と似てたら、
そう。そうそうそう。
うん。
ね、お母さんは、
性格とか。
そう、お母さんはそう言ってたんじゃないですか。
うんうん、そうですね。
ね、おとなしい方じゃないですかね。
そうやったらいいですけどね。うん、
ね、
先生が、
うん、
前なんて言ってましたっけ、性別って言われて、
うんうん、
女の子かなって聞いてましたけどって言ったら、あ、これ出てるねみたいな、ついてるねみたいな感じあって、で、って言って、そしたら先生が、うん、え、もしかしてもういろいろ準備しちゃった、買っちゃったって焦ったはったんですけど、
うんうんうん、
いやいや全然何も買ってないですけどもう女と姉妹育てるって思ってたんで、
いや
ー、まあ、でも男の子も育ててみたかったし、
うんうんうん、
それはそれですごい楽しみです。
そうですね、
うん、
なんかバランスいいんじゃないですか、やっぱの家庭内の男女比みたいなのも整うし、そう、なんか
藤原さんとこって兄妹じゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、
で河野さんとこも兄妹、
うんうん、
そうですね、うちは2人ですけど、
なんかどんな感じですか、異性の兄弟っていうのは。
うち怖かったです、
姉妹。あ、怖かったやっぱりお兄ちゃん
お兄ちゃん、お兄ちゃん、あのお兄ちゃん、そうですね、怖かったですねでも帽子のところの感じは全然違うと思います。
あ、
多分そんな怖がられてない
よ、ね、逆の方が良かったなとは思います、多分関係性としては。姉あ弟の方が多分関係性が良かったな、
性格としてね。
うーん、
向いてそう。
性格というよりは多分どこの家庭でもそんな印象があるかな。
あ、お姉ちゃんの方が男女の兄弟やと、
うん、なんかその男の方がどうしてもその強くなりがちやから、うん、で年上の女性の方が あのなんか力関係というか、
うん、
対等になるから、
うんうんうん、
なるほど。
だから僕も多分力というか、うん、男の子のやんちゃじゃないけど強い部分が多分嫌がられてたかなと思うんで、うん、子供の時は特に、
うん、あー、なるほどね。
逆の方が多分バランスはいいと思うんですよ。
うん、
それはなんかいい、うん、ご意見いただきました
。いや、
喧嘩とかしたら絶対勝ってしまうんで。
あ、喧嘩とかなかったもんな。
もう圧倒的な。
うちも本当に、
まあ結構離れてる。
うん、なんか家庭内が会社みたいな感じだったんで。上司と部下みたいな。その、なんでしょう、反論する権限とかは部下にはないじゃないですか。チャンネル権争いみたいなとかも、もう上司の言う通りみたいな感じなんで。
その関係性がいつ頃からこう変わっていきました？なんか対等になっていきました？
あー、大学。私が大学生以降とかですかね、やっぱり。もうみんなが社会人になったら。
結構長いこと部下やったんですね。
部下ですね、完全に。
そうか、
うん、
封建的やった、
うん、でもなんか兄2人なんで、うん、兄2人の間の方がよりひどかったとは思いますよ。
あ、力関係が、
うん、私はどちらかというと長いものに巻かれるタイプなんで、よいしょよいしょみたいな感じ。
下っ端生まれながらに。
そうそうそう。ヘイ、ヘイディアンスみたいな感じだから。
え、お兄ちゃん二人は何歳差なんですか？
みんな3歳差ですね。
3歳違うとやっぱだいぶ力の差がありますもんね、男の子。
そうですね。
二人でも。
うん、
そ
っか。だいぶまあ、体力的な面での差が。ね、すごい大きいんで、ちっちゃい頃は。まあでもね、性格っていうところもすごいあるとは思うから、全然同じような兄弟構成でも全く違うっていうのはあると思うんですけど、
うん、
でも 確かに兄妹より姉弟の方が、弟が女性の扱いが上手くなってモテるみたいなのを聞きます。
なんかお姉ちゃんがいそうな人ってなんとなくわかりますよね、
う
ん、
そうそうそう、わかるわかる、
ね、分かってる感じ、そうそう分かってる感そうそうそう、接しやすい人が多かったような気がしますね、うん、確かに、
うん、だからそういう意味ではいろんな環境に馴染みやすいのは弟かもしれないですよね、兄より。
またいいですね、いい話聞いた感じでもなんかこれがまたこうお姉ちゃんが2人いる弟やと、うん、
あ
すごいなんかまた可愛い感が、うん、可愛がられ感が増す、うん、そういうタイプのなんか友達もいましたね。
そっかそっか
可愛がられてきたんやろなみたいない
やそうですね、でも本当お姉ちゃんの方がやっぱり相対的に面倒見がいいとかはあるかもしれないですよね、ちっちゃい頃に構う感じとかがね、多分兄と姉とは全然違う気はする。
うん、なるほど。
うん、まあ、性格にもよりますけどね、本当に。
そうな、なんか、うん、姉弟の方が仲いいパターンを見てた、他の人見たかなって思うけど、
うん、
まあ、必ずしもそうでもなかったので
、そか
人によって、うちは全然仲良くなかったんで兄弟は
そのあ、そうなんですか。
そうですね、子供の時とかは特にそうですけど、
でも今めちゃ仲いいですもんね。
仲良くはないんですよ別に、普通だけど、う
ん、
普通
お互い興味がないんですよ。
あ
でもあのその旅行とかそういうのは行くし、
うん、
妹ちゃんは多分家族でなんかするっていうそういう時間が大事みたいなのはあるんですよ。
あ
でも家族なんやからみたいな感じの、だから仲良くしようよみたいな感覚が帽子にはないから、
うんうんうん、
だから寂しいんですよみんな
まあ他人と一緒やと思ってるんで
全然ね特別な存在じゃないんですよ家族が。
そっか
愛してはいるんですけどね、ちゃんと家族愛はあるはずなんやけど、
いや僕のそれは僕の持論なんで、
うん、
その血縁っていうのは別に特別になる理由にはならないっていうのが僕の持論なんで、それ仲いい人の方が大事やっていう、その家族かどうか、だからそういう、うん、なんていうんですか、儒教的なというか、そういう中華的な発想があんまなくて
家族意識が薄い、うん、
そうでも本当仲悪いわけではないんですよね、
うん、
うん、なんかそれが理由にはならないみたいな感じですちゃんとね一緒に旅行行ったりするし、
ね、
うん、あの結構頻繁に実家帰ってお母さんの様子見に行ったりとかも、
ね、
うん、するんで、うん、すごい優しいんですけど、優しいのに行動優しいのに、あの言葉で別に特別じゃないしとかって面と向かって言うから傷つくんですよ
優しいとかでもないんやけど、それはだからその特別その家族に対してっていうわけじゃなくて、うん、
まあ確かにね、
うん、
あのまんべんなく優しいからね、
うん、
うん、
いやもうなんていうかその自分が心配やからっていうのがあるんで、
ああ確かにね、
相手のためにっていうよりも
そういう感情もある、すごい大事にはしてるんですよ、うん、
ですよね、
うん、でもなんか仲いいですよねってなるとちょっと違うって言うんですよ、
そ
う
かそうなんかその完全にね、あの通じ合ってないんでね僕は家の人とは気持ちが通じ合ってないんですよ。
絶対私の方がお母さんと通じ合ってますよ。
そうですよね、
うん、
お母さんめっちゃ嬉しいやろない
やだからちょっとひどいこと言うみたいな子になったとしても優しいと思いますよ男の子。
そうですね、
まあんまでもその、
うん、
ね、旦那さんの感じをして言ってたらそんな、うん、口では言ってもみたいなのはちゃんと実感できるんじゃないですかね。
どういうこと？
なんかそんなにそんなになんかこう言葉で表現する人じゃないじゃないですか。
あ、旦那さんが。
そうですね、
うん、はいはいはい、だからその態度とかやってることとかで、うん、この子はちゃんと分かってくれてるみたいなのが実感できるんちゃうかなと思って、うんうん、まあ全然まだ生まれてもないこの話ですけど、
はいはい、
そうでもなんかね、性別が違う兄弟でも、
うんうん、
そうやって旅行とか行けるのはいいなって思いますね、うん、
いや結構いいと
2人だったら行かないですけどね
そかまあでもね、
うん、認識が広くなる分私は異性の兄弟はいいと思ってます。
あ、なるほどなるほど、
うん、
そうね、
考え方とか、ね、
まあ、それこそどんな学校行くかとかにもよりますけど、そのほんまに異性に免疫ない状態が、うん、長く続いたりもする可能性あるんで、
うんうん
うん、まあ、父親だけとかやったら、ね、父親というか親だけとかやったら、
うん、
同年代の異性とまた違うんで、
うん、
まあまあどっちにしろっていうか、ね、何でもいいじゃない
かそれはそれで人生、それはそれで人生、
どんな兄弟構成でも幸せだぜ不安だとしたら男の子の方がちっちゃい時に体調崩しがちみたいなのを聞くから、
うん、あ、よく聞きますねそれ、ね、
そこはもしかしたらすごい気を使うかもしれないですね。
ね、どうなんでしょうね。
うん、なんか体弱いみたいな、よく聞きますよね、うん、すごい。だから女の子の方が勝手に丈夫に育ってくれるみたいな。
そうそう、育てやすいってよく言いますね、うん、女の子の方が、うん、
ね、だからなんか不安に思うんだったらそこかなって思いました。
うん、でもなんかその娘に男の子やったわって昨日言ったんですよ、
うんうん、
なんかそしたら違うよ女の子よって。
自分じゃないですか自分じゃないですか
すっごい固くなで、
うん、
なんかえ、もしかして女の子なんかねやっぱり
あ、じゃあ結構性格は女の子よりとかあるかもしれないですね。
あ、なるほどなるほど
うん、そっか、かたくなやな、
うん、
まあ、でもタマちゃんがその女の子扱いしてしまうかもしれないですね、
うん、ああ、もうなんかぬいぐるみみたいに 妹として扱うみたいな
服とかで、
うん、それはそれで楽しいじゃないかな仲良かったらね。なんかそれを恨みに持たれるとちょっと辛い感じになるやろけど
そんなちっちゃいうちは大丈夫やと思う、
うん、いやいや、いいと思います。
はい、楽しみでございます。
いうん、ね、なんか私はだからその、うん、もう女の子が多い家庭になった時の旦那さんの一人ポツンとかみたいなのもちょっと楽しみやなって思ってたんですけどまあなんかね、同性がそれぞれバランスよくできるっていう、
そうですね、そういう意味では旦那さんは嬉しいかもしれないですね、うん、もともと男の子が欲しいって言ったはったんで、
ああ、じゃあね、嬉しいですよね、
うん、
そっかそっか。絶対女の子2人やったらほんま思春期以降とかはすごいちょっともう疎外感感じます
よ。ポツンですよね絶対
もうそう思うとね、いいんじゃないですかね旦那さん的にも、うんうん、いや、よかったよかった、はい、楽しみです。
はい、
はい、うん、そんな感じでした。
自力整体から
い
こう、
はい、
自力整体やりましたよ。
やってくれた、やってくれた、ありがとうございます。
自力整体を、
これ YouTube で、
ね、
はい、
なんでした、膝の痛みのやつですね。
お、
僕は膝と一応肩のやつもやったんですけど、
うん、
はい、
つい2日前ぐらいに、
はい、
どうでした。
なんか膝のやつは、
うん、
タオルがいるって言われて、うんうん、結構長いタオルがいるって言われて、ハンドタオルではちょっとできなかったなんかうまいことできなかったんで、なんかあんまりわからなかったんですけど
ちょっと短かったな、
うんうん、僕は膝をなんかこう痛めてただけで、膝が痛いわけではないんで、
慢性的にね、
そうそうそう、膝の痛みをなんかこう、うん、解消するっていうのがちょっと意味が違うから、まあまあでもや別にやっとけばいいんかなみたいな感じ、
横脚を直すみたいな、
うんうん、
動きとかもあって、で帽子はもうそもそも昔から横脚やから、
うん、ああ、そうなんですね、
うん、 だからそれをまあやってもいいんじゃないみたいな感じだったよな、
うんうんうん、
あの四股踏むみたいなやつですか、四股踏むような動
き
です
かね。やって
たよな。あ、そんなのもありましたね、うんうん、でもなんかそのタオルで引っ張るみたいな、足の膝をの裏にタオルをなんか、はいはいはい、輪
っかのタオルですか、輪っかのタオルじゃなくて
普通のタオルをクロスしてなんか引っ張るみたいなとか、
うんうん
うん、あとあでもなんかつま先をつけて、はい、はい、体重かけるみたいな、
あれめっちゃ痛いですよね。
めっちゃ痛いですよ
私もあれだけはちょっと辛いんですよね。
ああ、
なんかそのおっちゃんは平気でやってはるから、
うん、なんか先生も平気でやってはります。最初痛かったけどもう慣れたら全然平気って言ってはって、
へ
びっくりするぐらい痛いですよね
そう、僕だから畳の上でやってたから床とかに比べたらマシなんですけど、それでも、うん、痛すぎて、
痛すぎる、痛すぎる、
毛布を引いて体重なんかとてもかけれないですね。
そうそうそう、そうなんですよ。
それやってない私。
あ、そう、
うん、
なんかその なんて言ったらいいんかな、うん、この足の甲を、うんつけて反るみたいな感じ、うんうん、でそこに体重かけるみたいな感じで、まあ言うたら正座みたいなにして、
はいはいはい、
そのかかとに体重かけるみたいな、うん、立てて、
は
い、
正座から立ち上がるときにちょっとかかとだけ、うん、持ち上がってる状態あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの時ってこう、あれの親指の足がこう反ってるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
それをこうするんですよ、うん、こう、うんうんうん、つま先だけ床にくっつけて、つま先のその足の指が全部、爪が床についた状態でかかとに全体重がかかるみたいな、
うんうん、かかとに全体重がかかる、
かかとにお尻が置いてあって、
めちゃめちゃ痛いと思う。
そうすると足の指のこの足の爪の表面にものすごい力がかかるんですけど、めっちゃ痛いですよねあれ、
うん、なんか足が反ってる人とかは、
うん、
あの両方にあの曲げれるように柔軟性がそれで取れるみたいな、うん、柔軟になるみたいな話だったんで、
このこう椅子に座ってる今の状態で同じようにその、
そうそう、そういう状態でここに体重がってかかるって感じ。
あ、この状態だと全然痛くないの、帽子は。
それだけでは痛くない。だから重さがかからへんかったら別に痛くない。
へ、
あれは、うん、だから痛くないって聞いてたから
すいません、それだけは痛い。でも唯一そのポーズだけ
結構でもなんか痛いのは多かったですね。
です、
痛いというか多分僕が体硬いんで、
うんうんうん、
なんかいろいろ膝でもそうでもなかったですけど、その何やったっけな、腕とかも痛かったかなと、うんうん、あのこうねじるやつ腕をねじるやつ、
はいはいはい、
肩を開けるためにこう腕をこう、うん、なんか
何回かねじるやつですよね。何回かねじって、
こうやってひっくり返してねじるみたいなやつ。
ちゃんと言葉で説明しよう。例えば右手を前に斜め前に出して、で、左手をその腕の下に回して、でそれで普通に手を合わせるのではなくて、そう、反対にしてぐるっと回すみたいな。
それ僕こっから行かないんですよ。もう、
あ、そうですか。
私これも本当同じぐらい、もういたたたたたってなって、もう全然そんな先生みたいに行けへんみたいな感じだったけど、それを、あ、めっちゃ小さい、いや私もそれを
やった
からすごいずっとやったからだいぶ伸びるようになったんですよ。
あ、本当ですね。
で、しかもこの辺が痛くて、この、は
い、そう、腕の先、ね、
ちょっとなんかそうなんですね。
肩じゃない
んか、めちゃくちゃ痛いんですよ。それできないんですよ、スムーズ。最初からできました、しんさん。
あ、これはね、最初からできました。
あ、これね、巻き肩の人がめっちゃ痛いらしいんですよ。
へぇ、
肩が前に出ちゃってる、
うん。でも手首の下ら辺がめっちゃ痛い
んですよ。そう、めっちゃ痛い。もう、
肩じゃないやん、も
う。そうなんですね。
なんかね、私は本当その巻き肩がずっと気になってたから、それずっとやってるんですよ。うん、もう、うんうんうん、あの、明らかに、それが原因やったんやって分かりやすい指標やったんで。
へー。
で、なんかこれを、もう最初ほんまに、あの、帽子みたいに手90度で痛い痛い痛い痛いってなるぐらい伸びきらない感じやったんですけど、無理無理無理ってなってたんですけど、あとお風呂入ってる時とかにこまめにやるようになったら、だいぶ開くようになって、で、そうなったら確かに巻き型の、なんかこう、内向きにすごい突っ張ってた感じがちゃんと あの開くようになってきた感覚はあります。
へーすごい、うん、
それはね本当ね教えてくれてありがとうでした。
意外と痛いって、
うん、じゃあ
硬い人は
良かったっていうことでいいですかね
整体良かった良かったですよ。
そうそう、あのもっとちゃんとやらな
あ
かんの、
うん、あの全然ね理解できる動きでした。
あ
うん、なんかその怪しいこれほんまに大丈夫かみたいなのじゃなくて確かにこれやったらいいんやろなっていうのが多かった、
うん、まあその、うん、なんていうんですか思想的な話をしてはる動画はまだ見てないんでとかそういうなんか メンタル的な話とか、
うん、そうですかよかったじゃ
ん、うん、その YouTube で紹介してくれてる動き続けるだけでいいかなって思っちゃった。
なんか90分やるんでいいかなと、
まあ、多分なんかがっつりやった方がいっぱいいろいろちゃんと体が整うやろうなとは思うけどあの時間ないなって思いました。
そうですよね。
あまあ3セットやってくださいとか言われたんです
よ、ね、そう
膝のやつとかなかなかこまめにやっても全然いいんじゃないかなと思いました。10分の動画とかやったんで、
うんうんうん、そうだからなんか本当私はこの巻き方に特化して日々もうそれだけをやるみたいな感じにしています。
なるほど。
まあ他のやつもでもまあ試したらいいって PMS とかもあったし。
あったね、
うん、
うん、PMS ひどいんで多分生理痛 PMS がひどい人よみたいな動画があったんで見たらいいんやろうなとは思ってますけど、あのいろいろ試してたら動き忘れそうって思って、
いやいや毎回見てる見ながらやって
、
うん、いやでも本当にあの余裕がある人は全然見てやったらいいと思いました、
うん、
いやまあ10分とかでできるやつもあるから別に余裕は誰でもそれぐらいはあると思う、う
ん、いやいやいやいや
10分無理やったら何もできへんで。そんな人は何もできへんで。
いやもうぼーっとするしかやる気ないぐらい忙しい人いるじゃないですか。
いやそういう人ほど10分ぐらいは作らなあかんで。そのストレッチとか。
すごいなんか進める人になっ
ちゃう。すごいな。
いやいや、そのだってやる、いや、暇がある人はって言ったら誰もやらへんから。
まあでも本当にあの C さんがすごい進めるのはすごい分かりました。
よかったです。
インターホン出てくる、
うん、ちょっとインターホンが鳴ったんで出てきていいです
か。あどうぞどうぞ、はい、
実は今届いた荷物が、
はい、
あのアップティーで作ったグッズ自分で買ったやつ届きました。
見たい。
どれから 見せよう。ね、スマホケース作ったんですよ
かわいい。
スマホケースと帽子が書いた銀のイラストのクーラーバッグ。
かわいい
これ保冷バッグなんで買い物の時とかに使えるやつと
猫バッグ
とあとはランチバッグ
なんかめっちゃいい感じですね。
ねえ、めっちゃね、しっかりしてますよ、
ね、素材がしっかりしてそう。
そう。あとね、T シャツ、丈が短めの T シャツ。
で、
これは、あの、袖のところに、イラストが、ロゴが、ヒロナンロゴがついてるやつです。
いいですね、袖イラスト。
そう。あの、目立たないし。
なんかゆったりしてんのに丈が短い感じですか、それ。
そうですそうです。
なんか
最近結構ね下がゆったり系のスカートとかボトムとか多いじゃないですか、
うんうん、
その時にやっぱその丈が短めの服の方が合う感じが最近あって、
うんうん、
なんでちょっと一旦買ってみようと思って買ったんで自分用に。
その T シャツの素材感はどんな感じですか。しっかり
系いい感じです。うん、しっかり系です。安心感がある感じ。全然その下透けないし。これなんていうメーカーですか、知ってますか。
ピニーバックスとか分からん。
知らない
知らない。
スズリはあれ何でしたっけ。
ユナイテッドアスレ。
あそうそう、あれユナイテッドアスレだけやけど、アップティーはいろんなメーカーと、を使える感じなんで、うんうん、 めちゃくちゃ種類あったんですけど、まあ、ちょっとこの形が欲しいなと思って知らないけど買ってみたんですけど、ね、すごい普通にいい感じやな。
いい感じですね。
あの、うん、真夏は多分暑いかなって、まあ、
ちょっとでもそんな分厚くはないけど、
うん、それこそなんでエアリズムとかそんなに比べたらちょっと暑い感じはあるけど、なんかそのさらっと着ても下透けない安心感のある素材っていう感じです、うんうん、それとあとは帽子のクリアポーチ
これはいいですね。
これ割といいですよ
なんか帽子手帳がちょうど入りそうな
そう、うん、入りそうな感じ。割となんかあの
帽子手帳入ってるとは思わないでしょ
カバンに入るぐらいのコンパクトなサイズやけど、結構書類なりなんなり入りそうな感じの。
なんか帽子の絵いいですね、足があって
でしょ、うん、なんかやっぱグッズにしやすいんですよね。
グッズっぽい絵ですね、ポップだ、はい、
そうそうそう、
だいぶ雑ですけどね、
うん、その雑さがなんかいいですね
が今アップティで届いた、アップティから届いた荷物でした、
タイムリーでしたね。
めちゃくちゃタイムリーでした。これは届いたら絶対話そうって思ってたやつなんで、う
ん、なんかどれもいい感じ、
うん、ね、そう、ほんとね、
安っぽくない。
そうそうそう、私 iPhone のケース自分で今まで使ってたやつがちょっと割れてきてしまってたので、
うんうん、
なんでちょうど買い替えようと思って買ってみたんですよ。でなんかこれ背面が強化ガラスでできてるらしくて、スマホケースでもちゃんといろんな素材感の柔らかいやつから、こういう強化ケースからウッドのやつとかもあって、
分からへん。
で iPhone でもちゃんとその、私は12の Pro Max なんですけど、12の Pro Max で注文できるみたいなサイズ。
へえ、じゃあ私のやつもあるんかな。まだ
iPhone なんですか。
なんやろ、
え、 SE じゃないですか。
あ、それです、それです、それです。
SE もあったはずです
もう SE のねケースが全然売ってなくなっちゃって、
ああ、なんかだから
大きいとこ行かんとないですね、
うん、そういう時に結構だからちょっと前の方になったらだいぶあのなくなっちゃうじゃないですか、
うん、
割と揃ってました。
いいですね、受注生産やし、
うん、そうそうそうそうそう。というわけでちょっと自分でグッズを使ってみようと思います。あとなんかね、そのカバン類はあの帽子のお母さんが欲しいって言ってはったから、ちょっとそれ用に
めっちゃいいプレゼントじゃないですか母の日に
こんな息子が描いた絵が入ってるバッグとかめっちゃ良くないですか、
ね、これ息子が描いたのよって言ってはるかもしれんどっかで
え、どっちもあげるの。
めっちゃいいと思う。
げていいかな。
すごい使いやすそうやし、
好きじゃない
いや、そうそう、あのカバン類すごい使うね、お母さんって。っていうか主婦ってみんなそうです
よね。そうそうそう、エコバッグめっちゃ持ってるから
。そうそうそう
そう、そういうのね、
ありますね、うん、なんで、はい、そんな感じなんで、アップティね、いろいろもうちょっと増やしたいって思いつつ、
そう、私も絵を描きたいと思いつつ
ね、なんか、うん、なんやかんや言うて他のことやっちゃいますね。
そうなんですよね。
ねえ、質問もいつでも書いてもらっていいんですけど。
ね
え、ねえ、そう、私もね、ほんとね、ほんとグッズ用のイラストとかを書き下ろしたりとかしたいってずっと思ってはいるんですよ。
うん、
あの割と真面目な方の絵を描くみたいな感じで、
うんうんうん
うん、そうそう思ってたりはするんですけどね。ちょっとなかなか申し訳ない。ヒ
ロナ用のキャラとかね。
ヒロナ用の、いや、あのね、帽子と C さんをあのデフォルメじゃなくて普通に描くみたいな感じで描いてもいいなって思って
る
んですよ。
ああ。
で、なんかちょっとこうちょっといい感じのグッズイラストみたいなあるじゃないですか。
それやったら自分も描かなあかんじゃん。
自分って描きにくいよね、なんかね。
ああ。
いいように描くみたいな感じになっちゃうから、う
ん、でもなんていうの、同じ絵のタッチというか、
なんかね、あの一人一人のイラストであっていいんじゃないのって思ってたんですよ。 今まで撮った写真を参考にねしながら、うん、あのなんか変なこと言
う。え、ちょっと美化はするの？
いや、なんかそのイラストとして美化はするけど、
そうか。
使ってるポーズがちょっと変とかっていうのが可愛いかなって思ってます。
なるほど。
うん。でも全然ね、あのそんなしたいなって思いながら全然してないっていうやつなんで、できるか、いつそれがね実現するかちょっと分かんないんですけど、そういうことをしながら、
はい、
そう同時にちょっと届いたものがありまして、開けていいですか、はい、これ楽しみにしてたんですよ、です私絶対これパッと見ても分かんないと思います。 C さん、
ヒントはスターウォーズです。
スターウォーズ、
いや嘘ですけど。
何のくせ
に。スターウォーズっぽい、確かに。なんかカメラがついてる。
はい。
これなんかポッドキャスト用のなんかですか？
ポッドキャストではないな。これは Vlog 用に買ったカメラです。
おお。
DJI Osmo Pocket 3っていう商品なんですけど。
はい。
だいたい半年前ぐらいに発売されたもので、
うんうん、
あの本当にもう歩きながら動画を撮るためのものみたいな感じなんですよ。
そうですね。だから YouTube 用ですね。どっちかというと。
うん、そうそうそうそう。
そのブレないってことですか？歩きながら撮っても。
そう。あのジンバルの構造で、あの一体型であるみたいなカメラなんですけど。
うんうん、ジンバル。
あのジンバルっていうのは、
スタビライザーですね。
あ、分からん。え、分かる？
いや、
英語でしょ。
そば屋の手前の。
そうそうそうそう。それです、それです。
まあ、形も近いですからね。
うん。それをね、そうなんですよ。私、欲しくなってしま、新しいおもちゃ欲しいみたいなぐらいで欲しくなってしまって
。いいですね。買
っちゃったんですよ。はい。結構その、家族旅行とかに行った時に、普通に、うん、あの動画に撮って家族に共有するだけの動画とかも作るんですよ、
うんうん、
今ようやく終わりを見せかけてるんですけど、タイ旅行した、
はい、
2022年にタイ旅行して、あの家族用の動画をもう旅行の直後にすぐ編集して、それこそあの帽子のお母さんとかに共有して、こういう旅やったよみたいな感じで、うんうん、あの送ったりとかしたんですけど、
うん、
今その YouTube に上げる用の Vlog をあの編集して、ようやく最終日に行こうとしてるところなんですよ。
すごい、そんなことしてたんですね。
そんなことしてて、でなんかね、あの何になるとか別にあのアクセス数稼ぎたいとかそんなんじゃなくて、本当に趣味なんですよこれ。
思い出を、
思い出、なんか動画編集楽しいみたいな。
楽しいんや、へえ。
そうなんですよ。困難が出てくるだいぶ前、20年ぐらい前かな。普通にみんなが、まだガラケーの時代に、の時代ってみんなこうデジカメを持ってたりとか、
うん、
動画を撮るんやったらもうそれ専用のビデオカメラを持ってるような時代あったじゃないですか。
ありました、そうでした
ね。ね、スマホ一つで全然できる、今はそんなんいらんとかあるかもしれないけど、当時はそれぞれに必要があったじゃないですか、
うんうんうん、
でデジカメを持ってたけどわざわざビデオカメラを買ってた時期があって、
うん、
何を撮りたいかとか全然ない、本当に普通の日常を撮りたいって言って日常の友達とかを写してたりとかしたんですよ。
へ
ー、だから多分そのそもそもそういうことをしたい人間で私が、
うんうん、
でそれを久しぶりに20年前にただの日常を撮ってるやつとか見ると、本当は撮っててよかったって思うんですよ。
あ、良さそう。
そう、こんなんやったなとか、めっちゃ若いなとか、なんかいろいろ鮮明に思い出されるんで。
いいですね、動画ってやっぱり写真と違って空気がね、そうそうそう、伝わるから。
そうなんですよ。だから結構普段からいろいろ写真でも映像でも残したいみたいなのがあるんで、うん、それでなんかめっちゃいいやつ今出てるやんってなって買っちゃいました。
めっちゃコンパクトでしたね。今の
すごいですよこれね。これなんかね、本当あのみんなこんなん待ち望んでたみたいなのが出たみたいな感じの商品っぽくて、 めちゃもううまい棒1本ぐらいの大きさなんですよ。
すごいちっちゃかった。
開けないでおくけど、後で大事に開けますけど。
なんかそんなに目立たずに取れそうな、
うん、そうです。あの多分 iPhone とかを抱えてるよりも全然 ちっちゃいというか。
そう、そんな感じでしたね、
うん、それぐらいの大きさのやつなんで、で旅先で私そのもうひたすら撮るみたいなよくするんですけど、
うんうん、
どうしたってその充電との戦いみたいな感じになっていくじゃないですか、うん、でこれがあるとそのスマホの充電問題はそんなに考えなくていいみたいな、うん、あとなんかマップを見ながら調べながら探すとかも別にねそれぞれでできるじゃないですか。
確かに。
そう、そういうのがあって結構ねなんか私は持ってていいアイテムなんじゃないかみたいな、自分のやりたいことに。
なんかこの間の競争サイレントの宣伝動画も作ってましたもんね、
うんうん、はい、
うん、撮影はしてないですけどね。
ああいうの好きなんですよ。
めっちゃ凝ってましたもんね、うん、すごいクオリティ高いと思って。
ありがとうございます。すごい凝りたくなっちゃう。あれ本当に多分ね漫画を描きたいって思う脳と働き一緒なんですよ。
あ
なんか作りたいみたいな、
うん、
自分のいい感じの自分好みのやつ作りたいみたいなやつですね。
あ良さそう良さそう。
そう、それででねこれ、うん、DJI オズモポケット3はマイクがワイヤレスマイクがついてて、
うんうん、
単体で買ったら7万なんぼで、これいろいろついて9万なんぼっていう結構な値段のやつなんですけど、
うん、
いろいろついての方を買ってそうだいぶねこの遊びにすごいお金をかけてしまうみたいな感じの
やつ
な
んですけど、いい
ですね、DJI マイク2っていうのが一つ入ってるんですよ、
うんうん、
でこれがあるとその C さんとこに遊びに行った時に結構十分な音声取れるんですよ。
あそれ一つで、
これ一つと、もう一つ私あのオーディオテクニカの有線のピンマイクを買ってるんですけど、
うんうん、
それはそれこそ旅行用にこの今撮ってるヒロナを収録してるこの機材よりもコンパクトに旅立つにはどうしたらいいかっていうのを考えた時に一旦ちょっとピンマイク買ってみようみたいな感じで買ったんですよ、
うんうん、
スマホに、有線でつけてマイクとして使うみたいなやつなんですね。まあ他の使い方ももちろんできるピンマイクなんですけど、私はもう他の機器を持ってないんで一番シンプルに使う感じにしたらそれで、でそれをそれこそテーブルのど真ん中にそのピンマイクを置いてそれに向かってみんなで喋るみたいなやったら、まあなんかまあまあまあ一応ちゃんとこう会話が録音できるみたいなぐらいな感じかなとも思ってはいたんですけど、それよりもなんかいろいろ動きながらあっちこっち行きながら移動しながらも音声を取ろうと思うとそれ一つでは難しいんですよ、
うん
うん、でもこの DJI オズモポケット3のピンマイクがあったらそのピンマイクで一人分収録できて、でこのオズモポケット3の本体もちゃんとその音声が収録できるんで、これがあったら2人分の音声が入るんですよ。
はいはいはい。
でもう1人はそのピンマイクをスマホにつなげてスマホの中に収録するみたいな感じでしたら割とそれぞれ音声が取れるっていう、
すごい
っていう方法もあるよなって思っての
めっちゃめっちゃ軽そうですね。しかもそれ軽い、
めっちゃ軽いですよ。うん、その本当にスマホ2台持ちしてる人とそんなに変わらんぐらいの感じだと思いますっていう、なんかいろんな理由をつけてねこの高い趣味の
買い物高松に行くよう、
そうだから高松に5月に行くってなったらもう今買っとくしかなくないって思って
そこで高松 Vlog も撮影できるし、いやそう
絶対撮りますよ
来てほしい。
いや本当だ、 C さんをあんまり動画で撮ってないって思って、写真は結構ね一緒に旅行した時に撮ってるけど、ね、 だからそういう本当にもう一回ちゃんとこう友達との遊ぶその日常のその様子とかを動画に残すっていうのを習慣をちょっと復活させたいと思って。
いいですね、楽しそう。
はい、そうそうなんです。いつの間にかみんな年取っていくじゃないですか。
悲しい。いつ来ます？
いやほんま、いつ行きましょう。あの決めときましょう、もう、
うん、
いろいろ宿とかを考え
て、ね、ゴールデンウィークをずらして。
後語りです。この後ひとしきり高松旅行の話をして、具体的にいつ行くか、どこで何をするかなどを決めて宿も予約しました。というわけでこの春の間に高松へ旅行する予定ですので、もし何か高松のおすすめ情報などあれば教えていただけると嬉しいです。自力整体については番組概要欄に今回話題に出した YouTube 動画のリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ一緒に生活に取り入れていきましょう。デスクワークをされている方、特に同業者の方、絶対巻き肩になりがちなはずなので、一度この動きがどれだけ痛いかを試してみてもらいたいです。両腕を前に出してと収録中も話してた動きなんですけども、もう少し伝わりやすく言うと、じゃんけんをする直前に腕をひねって隙間を覗く、あの謎のポーズです。あの隙間を覗いてなぜじゃんけんに勝つヒントが得られるのかよくわからない、あのポーズをしてみてください。あのポーズは腕が直角に曲がっている状態に近いわけですが、そのまま手を組んだまま両腕をまっすぐ前に伸ばしていきます。これが何も問題のない人にとっては簡単なことですが、巻き肩で姿勢が悪くなってしまっている人にとってはめちゃくちゃ痛いです。痛い場所も肩ではなく腕が痛いので、骨の仕組みとしてこれ無理じゃないと感じるような痛みです。でも実は無理じゃないらしいんですよ。自分がどういう状態なのかぜひ試してみてください。そんな報告でも何でも構いません。ヒロナーへのメッセージはいつでも歓迎しています。お便りフォームやリスンのコメント欄、X などで受け付けていますので、そちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。